ちら阪神南県民センターです。
このコーナーは兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りします。時刻は4時30分になりました。こちら阪神南県民センターですわ。センター実施のイベントなど阪神南地域の情報を皆様にお届けするというコーナーです。県民センターからはいつもの小坂次長にお越しいただいております。こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さて今日はどなたでしょうか。
今日はですね、私と同じ県民交流室の総務防災課から和田さんに来ていただきまして、今度1月17日の水曜日に尼崎総合庁舎で行われる兵庫安全の日の集いについてお話しいただきます。
はい、和田さんこんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。初めてですか、ラジオは。
そうなんです、初めてです。
はい、よろしくお願いします。お若いですね。何年目？
今2年目になります。
2年目ですか。フレッシュですね、小坂さん。いいね。
同じ時代もあったん
だよね。私たちもそうですね。はい、今日はね、いろいろと兵庫安全の日の集いについてお話をいただくわけなんですけれども、改めてじゃあ説明をお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、
今年で阪神淡路大震災から29年が経過し、阪神地域では震災を経験していない方が増えているなど、震災の風化が懸念されています。
はい、
さらに先日の能登半島地震など国内外では大規模な自然災害頻発していることから、これまでにも増して震災の経験や教訓を地域や世代を超えて継承する必要があります。そこで震災29年目となる令和6年1月17日に震災を風化させない、忘れない、伝える、生かす、備えるをテーマに兵庫安全の日の集いを実施します。
はい、まあ、実は私もね関わらせていただくので分かってはいるんですけれども、改めて詳しい内容を教えていただきたいと思います。説明お願いします。
はい、兵庫安全の日の集いとは神戸市中央区の鳩神戸を中心に行われています。
はい、
追悼用事の 1.17 の集いやメモリアルウォーク、交流広場、交流ステージ、防災訓練をまとめて兵庫安全の日の集いとして毎年実施しています。
はい、
メモリアルウォークはすでに申し込みが終了してしまっていますので、それ以外についてお話しさせていただきます。
はい、
まずはじめに 1.17 の集いですが、11時45分から12時30分まで人と防災未来センター慰霊のモニュメント前で実施されます。
はい、
黙祷、検証、 1.17 兵庫安全の日宣言、喧嘩などが行われます。喧嘩は12時30分から17時まで受付をしています。
はい、
また 1.17 の集いの様子は当日現地に来られない方のためにウェブ配信されることとなっています。視聴方法は兵庫安全の日公式サイトをご確認いただくか、後ほど詳しくお話ししますが、
はい、
阪神南県民センターでも放送しますので尼崎総合庁舎にお越しいただければと思います。
はい、
次に交流広場、交流ステージですが、会場は鳩神戸の渚公園です。交流広場では若者への経験、教訓の継承に重点を置き、若者グループによる防災活動の紹介や県内の学校の防災教育を紹介するほか、起震車という地震を体験できる車での地震体験や、様々な防災グッズの展示、住宅の耐震化や室内の安全対策について学べるコーナーなどがあります。
はい、
交流ステージではミニライブがあり、県立神戸高校合唱部さんやフォークシンガーの高石智也さんなどがステージを盛り上げてくれます。
なるほど、まあ、でも兵庫安全の日の集いっていろんなことが行われるんですね。もう締め切っているというメモリアルウォークもね、実はここで喋ってくれている住民パーソナリティの方がね参加されるって言ってくれています。その模様をねちょっと電話で伝えてもらおうかなっていうことも、はい、朝に予定しているんです。まあ、しかしね、高石智也さんが来られるとかね、盛り上げてくれそうな感じですね。
そうですね。
さあでは続きお願いします。
はい、交流広場は10時30分から15時まで、交流ステージは11時から14時55分までとなっています。
はい、
また同じ会場で防災訓練は 13時から15時まで行われます。
はい、
地元の中高生が負傷者の搬送訓練に参加するほか、災害対策車両の展示があります。さらに1月17日は人と防災未来センターを無料で開館しています。
うん、
ぜひこの機会に訪れていただき、防災について改めて学んでみてはいかがでしょうか。
はい、人と防災未来センター、私も2回ほど行かせてもらったことがあるんですけれどもね、まあ、いろんなことを感じさせられました。まあ、皆さんもね、その日1月17日無料開館ということですんでね、ぜひこの機会に足を運んでみてください。まあ、しかし内容盛りだくさんの兵庫安全の日の集いですね。
はい、でも実はこれだけではないんです。
うん、
私たち阪神南県民センターでも1月17日に関連したイベントを開催します。
はい、ぜひここ詳しく掘り下げていきたいと思いますんで教えてください。
はい、阪神南県民センターでは兵庫安全の日阪神南地域の集いとして、尼崎総合庁舎で7つのイベントを開催します。
はい、どんなイベントなんでしょうか。
まず1つ目は懐中電灯工作教室です。
はい、
災害時は停電が発生し、夜間に周囲の状況を把握できなくなる恐れがあります。
うん、
そんな状況に備えて災害時に必要な懐中電灯の工作教室を開催します。
はい、
小学校3、4年生向けで当日2回開催し、1回目は15時30分から2回目は16時30分からの開催となります。
はい、
2つ目はお菓子の箱工作教室です。
はい、
ローリングストックという防災の考え方をご存知でしょうか。
ん、ローリングストックですか。どうなんですか。
はい、ローリングストックとは、うん、普段の食品を少し多めに買い置きしておき、
うん、
賞味期限の古いものから消費して、消費した分を買い足していくことで、
うん、
災害に備えて常に食品が備蓄されている状況を保つための方法です。
なるほど。
今回ではお菓子の箱の工作体験を通じてローリングストックを分かりやすく知っていただくイベントを開催します。
はい、
2年生以下の小学生や幼稚園、保育園の園児向けで当日の10時から17時の間であればいつでも体験していただけます。
はい、
この2つの体験イベントは子供の頃から防災に対する意識を高めておくことが大切ですので、
うん、
工作をすることで楽しみながら自然に防災や役立つ知識や経験を少しだけですけれども積み上げていくことができます。
そうですね。
3つ目は新聞紙スリッパ工作教室です。
うん、
災害時はガラスや瓦礫などが散乱しています。新聞紙で簡単に作れ、避難するときに足を守ってくれるスリッパの作り方を紹介します。
うん、
枕元に一つ置いていくだけで夜間でもすぐに避難することができます。全年齢の方対象で1月17日の10時から11時であればいつでも参加可能となっています。
はい、これ私も去年ね参加させてもらって作ったんですけれども、すごい簡単でしたね。小坂さん、
そうですね、綺麗にできてますよね。
はい、楽しく作らせていただきました。でも新聞紙でスリッパ作れるんだなと思ってね、ちょっと感動しましたね。
ありがとうございます。
ぜひ覚えておいていただきたいと思いますのでご参加ください。さあ、そして次4つ目ですね、教えてください。
4つ目は避難所体験です。
うん、
阪神南県民センターには避難所用の簡易間仕切りや簡易ベッドを備蓄していまして、それらを展示して避難所の様子が体験できるコーナーを設けさせていただきます。
はい、
避難所の様子ってなんとなくイメージできても、うん、実際にそこで生活することまではなかなか想像できるするのが難しいかと思います。
そうですね、
実際に目で見ていただき、あってほしくはないですが、
うん、
万が一のために避難所での生活をより身近に感じていただければと思っております。
確かにね、おっしゃるようにそうなってほしくはないんですけども、万が一の時に備えて見ておいた方がイメージしやすくなりますよね。
そうですね。
はい、
5つ目は先ほどお話しした 1.17 の集いの様子を生中継します。
はい、
当日ハット方面まで行くことができない方のために、
うん、
尼崎総合庁舎の1階ロビーで生中継します。
はい、
また6つ目としまして、兵庫県が作った防災啓発動画教えてコウノトリ博士を放映します。
はい、
過去の災害や避難についての解説、マイ避難カードの作り方などをアニメで学ぶことができます。
うん、
7つ目はフェニックス教材の紹介です。
はい、
阪神淡路大震災の教訓から誕生したフェニックス教材は築年数、構造、エリアなどに関わりなく 定額負担で同一保障、あらゆる自然災害に対応、他の損害保険や協賛に加入していても給付を受けることができるといったメリットがある制度で、
うん、
年間5000円で最大600万円の給付を受けることができます。
はい。
阪神南地域は海と山に囲まれ、高潮や河川の氾濫、土砂災害などが発生する恐れがあります。また尼崎市は地域の約3分の1が海水面以下の低い土地となっています。南海トラフ地震のことがよく言われますが、それ以外でも今回の能登半島地震のような大きな災害がいつどこで起きていても不思議ではない状況です。
うん、
この機会にフェニックス共済への加入をぜひご検討ください。またこのフェニックス共済は館内の市役所で出前受付を行います。
はい。
1月15日月曜日に尼崎市役所北館1階ロビーにて、1月22日月曜日に西宮市役所本庁舎1階広報コーナーで、1月26日月曜日に芦屋市役所北館1階にて開催します。
はい。
時間はいずれも10時から15時となっています。
はい、わかりました。フェニックス共済のこともね教えてくださいましたけれども、で先ほど言っていただいてましたその 1.17 のそのイベント、県民センターでのイベントに関してなんですけれども、申し込みとか必要なんでしょうか？
県民センターでのイベントは、懐中電灯工作教室とお菓子の箱工作教室は先着10名となっていまして、
はい、
電話で予約された方を優先させていただきます。
はい。
イベント予約やご質問がある場合には電話番号06-6481-4543までお問い合わせください。
はい。
あと防災と直接関係があるわけではありませんが、当日これらのイベントと同時に阪神南フードドライブという家庭で余っている食品を持ち寄って寄付をするというイベントを並行して開催しますので、そちらにもぜひご参加ください。
はい。
なおこれらの阪神南地域の集いとフードドライブのイベントの様子をみんなの尼崎放送局で生中継していただくことになっています。
はい。
現場に来られない方でもぜひラジオをお聞きいただければと思いますので、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。そうなんです、3時30分から4時までの30分、阪神南県民センターさんで生放送をさせていただきますので、ぜひお聞きください。当日は私三宅直子と天人の三好さんとひなたちゃんが、一緒にね行きますので、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
和田さんどうもありがとうございました。じゃあ1月17日またお願いしますね。
はい。
では最後に小坂さんお願いします。
はい。私から先ほどとお話がありましたけども、うんうん、阪神南フードドライブについてご紹介させていただきます。
はい。
そもそもこのフードドライブとは何ぞやということなんですけど、うん、先ほどもちょっとありましたけど、家庭で余っている食品をですねゴミにせずに、
はい、
それを必要とする福祉施設ですとか子ども食堂などに、福祉団体とかスーパーなどを通じて寄付すると食品ロス削減を図る一つの手段でして、
うん、
県民一人一人が気軽に取り組むことができる活動なんですね。
はい。
兵庫県ではSDGs に関する取り組みでもあるということで、うん、10月の23日から29日の兵庫県庁 SDGs ウィークっていうのがあるんですけども、うん、その一環として、本庁舎ですとか各地域の県民局県民センターの庁舎で、県庁舎フードドライブっていうのを実施しまして、うん、阪神南エリアでも10月の25日に、西宮庁舎で実施しました。
はい。
たくさんの食べ物ですとか飲み物を提供していただいたところです。
うーん。
で、今回ですねこの、今回1月17日の水曜日、先ほどありましたイベントと合わせて尼崎総合庁舎1階で阪神南フードドライブを実施させていただきます。
はい。
受付時間は10時から16時まで、受付場所は尼崎市東浪速町5丁目の兵庫県尼崎総合庁舎の1階で、提供していただきたい食品としましては、賞味期限が令和6年の3月1日以降のもので、常温保存ができるもの、
はい、
当然無開封のもので、うん、あと、成分またはアレルギー表示があるものでお願いいたします。
はい。
逆に受付できないものとしましては、先ほどの令和6年3月1日以前の賞味期限のものと、
うん、
それから申し訳ないんですけど手作りのものはちょっと控えていただきたい、 それから生鮮食品、あるいはい、あのアルコールですね、
うん、
ただあのみりんとか料理酒は大丈夫なんですけど、まあ、いわゆるお酒は、うん、控えていただければと思います、
はい、
あと、まあ、製造者販売者の表記がないもの、誰が作ったか分からへんものはちょっとやめていただきたいということになりますので、うん、ご注意ください。
はい、
この食品ロスを減らすという環境問題に対する取り組み、それから生活困窮者などへの支援といった福祉的な取り組みという複合的な取り組みであるこの阪神南フードドライブにぜひご協力いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。それともう一点、
はい、
冒頭にもありましたけど、1月の1日に発生しました能登半島地震の、うん、災害義援金を兵庫県で受付しております。
はい、
受付期間が4月30日火曜日までで、一応振込の口座の方が設定されております。三井住友銀行兵庫県庁出張所の普通預金で、口座番号が3294602となっております。
はい、
口座名義は令和6年能登半島地震兵庫県義援金募集委員会となっております。皆様の温かいご支援をよろしくお願いいたします。あと県の庁舎では、うん、まあ、来週ぐらいからですけども、募金箱を置きますんで、
うん、
現金でも募金いただけることになってますので、
はい、
そちらもよろしくお願いいたします。
はい、じゃあ 1.17 の兵庫安全の日の集いの時には募金していただける、はい、ということですね、会場の方で。
はい、
はい、ですのでね、皆さん1月17日水曜日、阪神南県民センターで行います。住所は東なにわ町5丁目 21-8 です。時間帯が10時から5時までで、私たちの放送は3時半から4時まで、ぜひね、会場に来ていただいて、はい、で放送の様子もねご覧いただければと思いますし、そうですね、またフードドライブの方は10時から4時までとなっております。はい、募金も受け付けておりますんでね、ぜひ足を運びいただきたいと思います。
よろしくお願いします。
一緒にいろいろ考えませんか。ということでして、本日は県民交流室から和田さんと小坂次長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
毎週金曜日午後4時30分からのこちら阪神南県民センターです。阪神南地域の情報満載ですので、また来週もお聞きください。阪神南地域の情報満載、こちら阪神南県民センターです。このコーナーは尼崎、西宮、芦屋の地域に密着した兵庫県阪神南県民センターの提供でお送りしました。